4月7日金曜日です。今日は古川流です。
はい、
お題をお願いします。
WBC じゃない
アルファベット。あの長い単語はこう省略されるケースって多いですよね、アルファベット、ね、
ですよね。でわけわかんないんだけどでも WBC だけは忘れない
WHO とかね、NATO とかね、ありますけど、ね、
日本は、ね、NPB だからまあそういうのはでほらタイトルもあるでしょ、ボクシングのタイトルも何でもない、はい、もうそんなもうわかんないのけど
こっち置いといて
で、まあ、
今月
とにかくなんか
アルファベット
B ランチでも、
はいね、
何でも結構でございます、
はい、お待ちしております。
今日は、
はい、
まずはんと古川流いきましょう。
古川流
この句ですね。
入り合いをおつもりにする花の山、入り合いをおつもりにする花の山。
どうですか、
入り合いの意味がまずわからないですね。
入り合いはですね、
はい、
お日様が山の端にこう入る、はい、つまり日没ですね、
はい、
日没をおつもり、おつもりというのはおしまいですね。
うん、なるほど。
でつまりここはどこかというと上野の山です、
うん、お花見ですか。
そうです、東京で桜の名所は上野公園、うん、でまあいっぱい人は、でも江戸時代でも、まあ、同様ににぎわいでしたけれど、
はい、
それは夕方までで、日没つまり入り合いになると、はい、山同心のパトロールに促されて人々は山を下りました。なんでかというと、上野の山はほら将軍様の歴代の霊廟が、
うん、
だから酒飲んだり歌歌ったりやっぱ前にただ綺麗な桜を眺めなさいと、うんうん、でそのうちね八代将軍吉宗になって飛鳥山というちょっと離れたところに桜を植えで、
はい、
そこはもうどんちゃ騒ぎ、うんうん、オッケーオッケー、
ね、
あと品川とかね、上野の山はダメなんですよ、
うん、昔は電気もなかったから、
ね、
夜桜なんてなかったんですね
という話っこで、リサずっとあの家康さんやってました、
はい、
でこれからもずっとやるつもりですが、今日はねちょっと人休みというか大河ドラマではなくて、
なく
朝ドラ、
朝ドラ NHK 朝ドラ、
和江さん朝ドラ見てる？
見てないですね、もう何十年もその習慣がなくなりましたね。
俺もさ惜しいんぐらいからでも俺の友達だけはもう退職してで、はい、あの朝ドラを楽しんでるって人
も、お昼の再放送もありますし ね、
でなんでかっていうとね、4月からもうだから始まってるんですね、爛漫というの
春ランマンのランマン、
ランマンでしょう、多分ね、
うん、
まあこれ土佐のね、
はい、
人、うんと名前が牧野富太郎って、この人知る人ぞ知る、この人植物学者なんですけど、こういうドドイツも彼が作ったドドイツがあります。
草を一根に、木の根を枕、花と恋して90年、
うん、ひたすら植物を愛してその採集と研究分類に生涯を費やしたその牧野富太郎が晩年に読んだドドイツ。
90年、
そう90過ぎまで生き
て、そうなんですね、
でまあこういうドドイツね、下手に若者の前でドドイツを喋ったりするとボケ老人に間違われるから気をつけましょうというのは俺の
実体験から
でこの人ね、
はい、
植物研究にのめり込むあまりに、
うん、
もう莫大な借金したり、
あそうです、
なんか聞いたことあるのがこの間もねやりました僕は早く死んじゃったけど、
はい、
この人は90何歩まで生きて、
大きな違いですね、
それだけね、その生涯波乱万丈で、うん、これがまた大河ドラマとして面白そうですね、
はい、
でほら土佐といえば
連ドラですね、
イゴッソーというのがありますね、はい、イゴッソーつまりはね頑固者とか、
うん、ジョッパリって感じですか。
そうですね、全くですね、頑固とか気骨のあるとか、
うん、イコッソ、
うん、一途なという、
はい、
漢字で書くとね一応異なるに、
はい、
骨に、
はい、
手相の相、
うん、
イゴッソーと、
イコッソー、
これねとこの イゴッソーってなんかこうゴツゴツした頑固者という言葉からして損ですよね、
うん、
でこの本人はね裕福な作り酒屋の息子なのに酒は飲めない大の甘党、だけどそのなんつうんだろう、土佐のその泥酔文化というか、
うん
ね、こう酒飲んだらね土佐っちゅうのは、大勢でじゃんじゃん飲んで飲み始めたらぐでんぐでんになるまで、
そういう場所なんですか。
だ
意外ですね。
あのほらまた話しておりますけど、はい、俳優の奥田英二の娘で安藤桃子という映画監督いるんですよ、
はい、
ね、で妹が安藤さくら、
ね、うんうん、女優さんですね。
その安藤桃子っていうのは土佐でその高知でロケしてえらく気に入ってね、
うん、
で高知に移住してるんですよ。
あ、そこまで、
ええ、でこのマキあのこの研究家がね、牧野富太郎の研究家がその彼女に会って、で どこがいいんですか高知のって言われる、この泥酔文化だって
ドロドロドロ好きなんですかね、
過ぎ過ぎだみたいで、ね、本当にで、あの高知ってまさにそんなんです
よ。
でこの本人は酒飲めないでしょ、牧野、この
牧野富太郎
ところがね、やっぱりごっそう土佐の泥酔文化の中に育ったなって分かるんだって。この人は酒は飲めなくても植物学という学問に泥酔した人間だと。
うん、そういうことですか。
もうとにかく酔っ払ったように学問にはまっていくと、
はい、
でこの人をね、いろいろ自伝を見たら小学校中退、
え、そうなんですか
小学校つまねえとかって言わないで、でも植物が大好きだったので、うん、学校にあったその博物辞典とか、そのとにかく植物
夢中になっ て、その世界に入ってったんですね。
でこうもうだからなんていうんですか、日本の全ての植物をきちんと分類して名前を付けて図鑑を作ろうと、で人工卵でも使って、
へえ、
で最初の頃は実家の財産に頼ったと、造り酒屋 で、
うん、
でそれが底をつくと奥さんに料亭を開かせて儲けた金を全部研究に、ですごい借金。
そうでしたか。
それがやっぱ土佐というその不思議な土地というか、土佐はほらやっぱりあの薩長土肥だから、明治時代にも有名な人がいっぱい出るわけでしょ。坂本龍馬も死んじゃうけれど、あの三菱のね、岩崎弥太郎とか、うんうん、そういうバックボーンがまだ結構あったらしくて、で彼はね、植物に関する国内外の本を4万5000冊集めて、生涯に作った標本は約40万点、そして1500種類以上の日本の植物に名前を付けた。
あ、そうですか。
で彼が65歳の時、小学校中退にもかかわらずその功績が認められて、東大から理学博士号の学位を贈られた。
そうなんです。素晴らしい。
東大も気前いいね。
そうですね、
献身だと思っていたら、78歳の時に刊行した牧野日本植物図鑑は改訂を重ねながら今も発行され続け、
功績大きいですね。
すごいですよ。だからこれ面白そうでしょ。
植物学を勉強している人からしたらもう神様のような存在。
でこれはもうその実家が傾いてからは今度借金取りが来て、家賃も払えず引っ越しは30回以上だって
逃げ回ったんですか。
そうで奥さん苦労して、あの子供たちに弁当も持たせてやれないと。でもこの奥さん誰やるのか分かりませんけど、うちには道楽息子がもいるのでって、まあ苦境も顧みずさから支えたと。で高知という土地柄もね、そういうおおらからしいんですね。でさ、その各県の最低賃金ってあるでしょ、
はい、
高知県は一番ブーケらしい。
え、青森じゃないんですか。
青森と高知でいい勝負らしいですよところは青森県は下めくけど、高知はねもう、まあ、
まあしょうがないから
来なくても。でこのなんとかなるろうという、
なんとかなるろう、
うん、なんとかなるやろうということですよね。だからほら
楽天家なんですかね。
そうなんじゃないかな、ちょっとね。だから雪国と違ってね、
気候がそういうご性格にさせるんですかね。
さ、これまた見ると平安時代から、
はい、
その土佐というのは流刑の地で、
流されたんですか。
伊豆に匹敵する流刑の地だって。だから閉鎖的ではあるけれど、一方で太平洋がバーッと広がってるでしょ。なので
いいですね、海は。
土佐の人に聞くとね、うん、お隣はどこですかって聞くと、
はい、
徳島県ではなくて、
ええ、
ハワイ。
いいですね、リゾート地
ハワイ。だから、うん、ナンクルナイサーとか、ケンチャナイオとかと同じ感覚なんでしょうね。なんとかなるろう、
なんとかなるろうで植物学に全身全霊を傾けた
というので面白そうなので、
牧野富太郎さん
ちょっと時々見ようかなと思っております。
そうですね。 はい、金曜日古川流でした。
今日はさ、あの有名な曲を、はい、彼のアコースティックギター一本でやってるので、これはレアもんですよ。
ジャクソン・ブラウン、 Take it easy。